はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
村上春樹の小説のノルウェーの森、ここに出てくるダグっていうジャズ喫茶が27日に閉店するんですよ。で、僕はね、この小説を読んで本当にね、紀伊国屋の裏手の地下にあるダグに行って、それから何回も通ったのね。そのお店が閉まるっていうのはとても残念だなと思うんですけれども、あとね、私がよく行ったボディ&ソウルっていうですね、今は公園通り沿いにある店もなくなるって話と、でも僕の友達によればジャズ喫茶という村上春樹が自らね経営していたような店は海外にも広がってるらしいんですよ。それはいいことだなと思ってて、
はい、
ノルウェーの森からスタートしました。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカ軍はイランの通信施設などに対し巡航ミサイルによる攻撃を行い、イラン軍事当局は対抗措置としてホルムズ海峡を完全封鎖したと宣言しました。トランプ大統領は攻撃続行を表明した翌日に一転して自身の SNS に攻撃を中止した。戦闘終結に向けた協議内容がイラン指導部の最高レベルに持ち込まれ承認されたと投稿しましたが、イランの革命防衛隊に近いファルス通信はいかなる文書も承認されていないと伝え、これを否定しています。
刻々情勢が変わっていてね、ポイントの1で取り上げます。
イスラエル連立政権の与党第一党リクードは、党首のネタニヤフ首相が今年行われる総選挙に出馬すると発表しました。ネタニヤフ首相は収賄や詐欺などの容疑で刑事訴追されている上に、ハマスによるイスラエル襲撃の責任を問われており、総選挙での勝利により政治家としての延命を図ります。
彼がやってることはね、延命延命延命、それ一つですよね。それゆえに中東情勢が混迷しているということなんですけれども、イスラエルの国民がね、どういう選択するのか。
高市総理大臣は総理官邸で開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で、ホルムズ海峡を経由しない原油の代替調達の割合が7月に前年平月比で約10割になると述べ、中東のホルムズ海峡を通らないルートやアメリカ、中南米、中央アジアなどからの調達によって原油の不足分を 100% 賄えると表明しました。
トランプさんも高市さんもね、楽観的なことを言うということではよく似てるなと。でもね、調達先が変わるってことは大変なことなので、量だけ言ってもしょうがないわけで、重質油もあれば中質油もあって軽質油もあるということでですね、そこら辺も含めてですね、日本のエネルギー供給をこれからどうしたらいいかという話はしていかなきゃいけないなというふうに思います。
アメリカの雇用の堅調さが目立ってきました。5月まで直近3ヶ月の就業者数は月平均で前の月より 18.8 万人増え、2年2ヶ月ぶりの大幅な伸びとなりました。一方、5月のアメリカの消費者物価指数はエネルギー価格の上昇により1年前より 4.2% の上昇と、およそ3年ぶりの高い伸びを記録しました。市場では FRB 連邦準備理事会がインフレ対応のために利上げするとの観測が強まっています。
今週はね、 ECB が先進国の先頭を切って利上げして、おそらく来週はですね、上田さんは出席できないらしいんですけれども、日本も利上げすると、同時にアメリカもね利上げする。 まあ据え置きかもしれないんですけど、世界の政策金利がですね上を向いているというのが非常に重要な変化だというふうに思います。でアメリカのですね消費者物価は 4.2 だったんですけど、卸売物価は 6.5 くらい上がってるんですよね。非常に高い伸び率だと思います。
ECB ヨーロッパ中央銀行は理事会で政策金利の 0.25% の引き上げを決定しました。 ECB の利上げはおよそ3年ぶりです。中東危機によるエネルギー高が長引いており、インフレの加速を抑制します。一方日銀は来週開催する金融政策決定会合で利上げを決める方針です。物価の上振れリスクに備え、政策金利を現状の 0.75% から1.0% に引き上げる見込みです。現在行っている四半期ごとに国債の買い入れ額を減らす措置は来年4月以降停止する方向で調整します。
日本の景気を見てみると、やっぱり企業の景気予測なんかはですね、特に中小企業において非常に悪くなってるわけですよね。だから多分 1% に政策金利を日銀は上げるんでしょうけれども、そこら辺をどう考えるかなという問題は残ってくると思いますし、ドル円はねあんまり円高にいかないような気がしますね。
帝国データバンクが集計し発表した今年1月から5月の経営コンサルティング業の倒産・休廃業・解散の累計は1年前と比べてプラス 11% の242件と、集計を始めた2000年以降で最も多くなりました。基礎的なリサーチや汎用的な研修コンテンツの作成などは生成 AI によって代替されており、帝国データバンクは専門性による差別化を図れない事業者は生成 AI の台頭による下押し圧力に耐えきれず、今後さらに淘汰が加速すると分析しています。
これはね残念ながらそうだと思います。 OpenAI も Gemini もですね、私としてかなり使っているんですけれども、どんな疑問をぶつけてもそれなりにかなりきちんとした回答を出してきます。だから事業をやってる人はね、例えば何々の支店の売上高が減りましたけれども、他の支店とどう違うんでしょうかというような設定をしてもですね、多分正確に示唆を出してくるんだと思うんです。そうすると波のコンサルタントではOpenAI やジェミニに太刀打ちできない。つまりね、知識の幅がものすごい違うんですよ。で、OpenAI はあらゆる情報を集めてるんで、ジェミニもそうなんですけれども、そうするとそれに対抗するためには、コンサルタントも AI を使いながら、さらにそれの上を行く提案をしなきゃいけないということになりますよね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはイラン情勢ですが、伊藤さんはどう見ていらっしゃいますか？
トランプさんが言うことが刻々と変わるので、はい、新聞が右往左往しているのがよくわかりますよね。今日の朝刊なんかもうアメリカイランを再攻撃ってね、ドーンと見出しを踊ってんだけど、事態はですね午前3時頃にいやもうやめたと、今週末にもイランとは合意結ぶんだっていうことになって、だから新聞はね使い物にならない情報源になったということだと思うんですよね。で、それほど彼がイラン情勢に関して立場を変えている。だけどトランプさんはそう言ってるんだけど、イラン側は基本的な合意ができたということは認めながらも、最終的に文書ができたとは言ってないわけですよね。で、調印が13日にヨーロッパで行われるだろうとトランプさんは言ってるんだけど、そんなことはイランから何も出てきてないわけですよ、
ね。はい。
で、そのツイートの中にはですね、11カ国の名前を挙げて、これらの国々と合意したと言ってるんですね。で、その中にイスラエルも含まれてるんだけど、どうもイスラエルはですね、なんで自分の国の名前が使われたのかわからないと思ってるらしくて、で、かつですね、イランの名前が入ってないんですよ。で、私はですね、多分こうなると思うんですよ。それは、イスラエルにとってのヒズボラ、 がアメリカにとってのイランになるということだと思いますね。つまりイスラエルという国にとってはヒズボラがいつも北にあって脅威になるという組織で継続的に攻撃してるわけじゃないですか、はい、アメリカがやめろっつってもイスラエルはヒズボラを攻撃するんですよね。で、見てるとイランがですね、この番組でも何回も言ったんですけれども、四半世紀以内にイスラエルを潰すってこう言ってるわけですね。それを国の政策としてやってるので、イスラエルを支援するアメリカとしてはイランにどうしてもですね、関心を集め、イランを抑圧し、イランの今のイスラム共和国体制を弱体化しなきゃいけないっていう存在なわけですよね。だから今週もそうなんですけども、先週もそうなんですけども、トランプさんが合意したと言い、その次にはまた攻撃し、また合意したと言い、これ40回ぐらい繰り返してるらしいんですけれども、多分ですね、アメリカはイランとの関係を根本的には解決できないと思います。なぜだったらイランがそもそもイスラエルを潰そうとしてるわけだから、アメリカはそれを認めることはできないわけですよね。で、私は中東情勢全体についていつも思うんですけれども、歴史が積み重なっているので、パレスチナ問題なんてまさにそれじゃないですか。そうするとね、簡単に解決はできないのかとか言う人がいるけど、無理です。なぜだったら恨みはどこかに残り、反撃したい人は必ずいて、争いがある方がいいと思っている人がいるからなんですよね。で、そうすると中東問題はイラン問題も含めて、イスラエルの問題もパレスチナの問題もそうなんですけど、管理するしかないというふうに思ってるわけですよ。で、管理するっていうのはどういうことかっていうと、紛争が起こりそうになったら、国連でもアメリカでも今まではまあやめとけやめとけというふうにやって、勃発しても数ヶ月で終わりというのが繰り返されてきたわけですよね、
は
い、で、今までアメリカはバイデンさんの頃までは管理者だったんですよ、中東情勢のね。つまりイランに対してもイスラエルに対してもまあまあまあまあと、でもイランは核兵器持てないよとかやってきたわけですよ。で、今何が問題かというと、管理者がコロコロ意見を変える当事者になっちゃったっていうことですよね。で、これはですね、非常にややこしくなって、で、私はこう思ってるんですよね。で、アメリカが管理者に戻って、その絶対的な国力を中東情勢全体を安定させる方向に行かないと、中東は落ち着かない。管理者いないわけだから、今。国連も無力だし、ロシアも無力だし、中国はそのところに手を伸ばすつもりはないし。で、そうするとね、何らかの形で、アメリカはイランと暫定的な合意を結んで、イランに対抗する国としてではなく、中東全体を管理する立場に戻らないと、中東情勢は落ち着かないと思うんですね。で、管理するっていうのはどういうふうにして可能かというと、強い権力か強い武力しかないです。で、ユーゴスラビアって国がね、崩壊した後何が起きたかっていうと、社会主義体制が崩れたもんだから、体制を維持する思考がなくなって、各民族が独立を目指したわけじゃないですか。で、私、サッカーのワールドカップが行われる直前なので、NHK が惜しむの涙っていうね、特番をやっていて、これかなり昔に僕一回見たんだけど、改めて見てね、やっぱり、ある根本的な矛盾を抱えている国、地域を治めるには、強い権力が必要だというふうに気づいたんですよね。管理者が当事者になって戦っている中東はですね、非常に危険であると。そういうことにトランプさんが気づく可能性はないので、非常に危険です。あと2年半は。だから、イスラム共和国体制が崩壊して、アメリカがまた中東全体に対する管理者になることを待つしかないなというふうに思ってるんですね。その間は非常に不安定な状況が続くのかなというふうに思ってます。
次は日米の景気や物価の現状、そして来週の金融政策決定会合の見通しについて解説していただきます。
まあ、金融政策決定会合はね、日本は利上げでしょう。アメリカはよくわかんないです。なぜだったら、ウォーシュさんが初めて指揮を取るですね、FOMC、連邦公開市場委員会が日銀の金融政策決定会合と相前後して行われるので、でも、トレンドは出てきたなというふうに思ってます。それは今週ですね、ECB が利上げしたと、2% から 2.25% に利上げしたという方向が、日本の場合には 0.75 から 1% の利上げという方向で動き出しているんだというふうに思うんですね。で、景気はどうかというと、あんまり良くないです。だって、企業のね、先行き調査なんか見ても、1,3 に比べて4,6は悪いわけだし、ヨーロッパでもですね、景況は良くないということだと思います。 景気はあんまり良くないんだけど、エネルギーが上がるのでね、物価は上がるという状況になってきている。石油だけで上がるのはってね、考えるのは無理で、それエネルギーってのはですね、今のナフサ騒動もそうなんですけども、実に幅広い製品に波及するわけですよね。で最近気づいたのはね、スーパーに行って、袋の値段が上がってる。最近はね、うん、5円ですっていう人が出てきてるね、店によって。つまりね、ナフサ由来のものは全部上がってるんですよ。だから全体的に上がってるんですよ。だから利上げしなきゃいけないんですよ。でも利上げするとどうなるかというと、景気はあんまり良くならない。住宅ローンも上がってくるしね。だからそういう意味ではですね、世界中の銀行が非常に難しい局面に立っているということなんですね。じゃあ利上げしたら物価収まるんですかって収まらないです。なぜだったら供給サイドの問題だから、はい、物価が上がるのはね、原油が上がってるわけだから。そうするとですね、今はマーケットが株式市場が非常に活発で、世の中景気いいよねっていう部分もある中で、覚悟はしておく必要があるし、でもね、一方でこういうことも考えられるんですよ。トランプさんがね、今週面白いこと言っていた。ホルムズ海峡を船舶が通過しだしたら、物価は石のように落ちるって彼は言ったんだよね。私はね、石のように落ちねえだろうと。まあでもね、物価が落ちる可能性はありますよね。なぜだったら、今の物価高の原因になっている石油価格が低下する可能性があるわけだし、どうも見てるとね、例えば最近ですね、トランプさんの脅しに対して石油価格があんまり反応しない。で、アメリカ人は大体ですね、石油が高いって言うと125ドルくらいを想像するらしいんですよ。それに比べればですね、石油価格も安定している。で、それに加えて、ホルムズ海峡の船舶が自由に航行できるようになったらどうなるかっていうのは今から考えておかなければならないなというふうに思います。
続いては今週から来週にかけてのマーケットの値動き、どのように見ていらっしゃいますか？
振り回される状況が続いているんですけれども、基本的な状況はこういうことです。AI をどう評価するかについて、マーケットは課題であるという見方と、これはトレンドであるという見方が対立してるんだろうと思います。で、私はね、今週リリースされた日経新聞と野村証券が共同で行っているそもそも講座というところにですね、私の基本的な考え方を表明してます。で、それはね、先週もちょこっと言って、あんまり気づかなかった人も多いと思うんですけれども、19世紀から20世紀にかけてのイギリスとアメリカにおける鉄道マニア、つまり新しいツールとして鉄道が施設されていく中で、鉄鋼株やレール、車体を作るですね、メーカーがものすごく買われた鉄道橋時代とこう言われてるんですけれども、それからですね、インターネットが加速したネットバブルの頃もそうだし、何が起きるかっていうと、社会の新しいインフラを作る装置産業っていうのはものすごい評価されるわけですよ。なぜだったらそれは足りないから。足りないから。だから、鉄道橋時代には線路を作る鉄鋼とかそういうメーカーがものすごく買われたわけですね。で、1920年代の自動車っていうのもそうです。道路の建設とかタイヤメーカーとかそういうものがですね、熱烈に株式市場で買われたわけです。ネットバブルの時代にも通信施設を作る会社とか買われた。でもね、揃うと何が起こるかっていうと、あって当たり前になるわけですよね。で、我々山手線にしても線路があるのは当たり前だと思うじゃないですか。
はい。
だから今の時代に軌道を作っているね、メーカーの株を買おうとは思わない。で、今起こっていることはですね、どう見たって AI の時代には半導体を使った、例えばデータセンターとかそういうものが必要ですよね、と。でも重要なのは半導体でも GPU が必要だと最初言われたけども CPU も必要だって言われて買われる銘柄が買ってくる、
はい、
メモリーでもですね DRAM に加えて難度が必要だっていうことでですね買われてくる。で、そのそれぞれのニーズが高まった時にものすごく買われるということになるわけですよね。じゃあ半導体は鉄と一緒だって言うとですね、それは違うんですよ。なぜだったらですね、鉄の軌道っていうのは、サイズも一緒だし、まあ品質が一定なれば、揃ったと。もういらんということになるし、自動車もまあそういう面があるんですけれども、半導体はですね、これからも非常にいろいろな種類の半導体が必要になってくる。記憶素子も含めてね。だから私は、例えば GPU から CPU の流れがあって、エージェント機能がね、重視されるっていう時代が今あるわけですけれども、その次は何かなと考えていくとですね、 さっきもコンサルタントの業務があんまり良くないという話があったんですけれども、多分ですね、AI は反感を呼びながらもニーズとしてはものすごく伸びるんですよ。で、いろいろな機能が広がっていく。いろいろな機能が広がっていくっていうことは、いろいろな半導体が必要だっていうことですよね。で、そうすると、私はネットバブルの時とか、1920年代の二動車に対する需要とかですね、そういう時よりも多岐にわたるだろうなという感じがしてるんですよね。だから今回の半導体の買い意欲の強さを見てもですね、それぞれその時その時によって激しくですね、必要とされる部材が違ってくるわけですよね。
はい、
GPU だったり CPU だったり、DRAM だったり NAND だったりと。多分ですね、データセンターを冷やす装置の会社とかですね、注目されたりする。あと、電気を生産する新しいシステムとかね。で、今度アメリカと日本が、日立が関わっている小型原子炉をやるみたいなんですけれども、そういういろいろな多岐にわたっていく。ただ注意しなきゃいけないのはですね、はい、GPU 買ってたから俺はいいって思ってた人は最近 NVIDIA 上がらねえなと思ってるかもしれないし、CPU はもうダメだと思ってたら突然ですね、インテルの株価みたいにボーンと上がったりすると、そういう状況になるんだろうと思うんです。で、私はね、最近一つの結論を下しました。一般投資家としては、どのセクターの部材が非常にニーズが高まるかどうかわからんと。だから一般投資家は世の中の動きに精通している専門家がやっている投資信託にしかですね、お金を置けないんじゃないかなというような気もしてます。いや、俺はこの銘柄にかけるんだっていう人がいれば、それはそれでいいなと僕は思うんですけれども、どうも今のマーケットはですね、投資対象になるものがコロコロ変わる。
そうですね。
例えば、今は、オープン AI とか、アンソロピックは、ほとんど対等みたいに見られてるんだけど、二つの会社が IPO をするときに評価がどうなってるか分かんないわけじゃないですか。だからそういう意味ではですね、なかなか見立てが難しい時代に入ってきたなと。そういうわけでですね、今週のマーケットなんか考えていくと、トランプさんが何言うかわからないので、ガクッと変わる、情勢が変わる可能性があるっていうのと、マーケットの中身そのものに対しても、関心項目が大きく変わってくる可能性があるということをですね、皆さんよく念頭に置いた方がいいなと。ただし、今のところどうなるかわからないんだけど、スペース X が今日上場されて、秋にはですね、オープン AI とアンソロピック、秋になったらまた新しい会社できてるかもしれませんよね。だからそういう意味では動きがものすごく激しいよっていうことはですね、念頭に置いておく必要があって、投資家としてはかなり勉強しなきゃいけない時代が来ているということなのかなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
以前ね、オーストラリアで AI グラス買ってきてメタのね、
はい、
使い始めたっていう話したんですけれども、つい最近までですね、どこに行って頼んでもグラスに同意入れてくれなかったんですよ、
はい、
で、それはなぜかっていうとね、フレームが電子機器なので、普通メガネのレンズを変えるときはフレームを温めて広げてそこにスパッとこう入れるらしいんですよ。でも温められないし、水につけることができないので、しょうがないので、オーストラリアで買ってきたのは家族に差し上げて、オークリーでですね、度付きを最初から作ったんですよ、
はい、
2週間ぐらいかかって、先週の土曜日に出来上がってきたんですよ。で、それからずーっと使ってるんですけれども、
はい、
面白いなと思った使い方はですね、これをつけて、例えばファイナンシャルタイムズ、イギリスの新聞ね、パチッと写真撮って、今これ何書いてあるのを訳してって言うとね、訳してくれるんですよ。
おー、日本語で、ね、便利ですね。
英語だけじゃなくて、中国語やドイツ語はどうかと思って、日比谷図書館に行ってね、中国語の新聞ありますか、ドイツ語の新聞ありますかってないって言われて、で、どうしたかっていうと、スマホでね、フランクフルターとか、人民日報とか呼び出して、横にしてグラスに読ましたんですよ、
はい、
ちゃんと読むんですよ。だからこれはね、僕にとって非常に武器になって、英語はまあまあできるけど、中国とドイツが全然読めないので役に立つなということと、 これ何回も言ってるんですけれども、写真も撮れるし動画も撮れるということでですね、銅を入れたことによって、車を運転するときに何が起きるかっていうとですね、はい、音楽がすごく耳を塞がないで綺麗に聞けるとかですね、今はまだできないんですけれども、メタが自分の言語、相手の言語って指定して、はい、例えば同一人と面と向かって会話すると、僕には日本語が聞こえて、相手方にはメガネの前にあるスピーカーから同時通訳ができるようになるんですよね。
すごい。
まだそれはメタがソフトウェアを用意してないのでできないんですけど、もう2週間ぐらいでできるっていう話をしてるんですよ。
そうですか。
だからそういう意味ではね、非常に役立つと思います。役立つんだけど、
はい、
非常に重いのね。
今聞こうと思ってたんですよ。重さどうなのかなって。
いや、メガネ自体はそんなに重くないんだけど、入れ物の中にですね、電池が入ってるんですよ。つまり、バッテリーがここに入っていて、多分これね、電波を出す装置もあると思うんだけど、それとやりとりしながらやるので、ちょっと持ってみたら。
ああ、これをね、ずっしりきますね。
これをね、バッグに入れて移動すると、重いな。今までより重いじゃないか。スマホ2台分だぞと思いながらね。だから、いいのはね、自宅に置いとくか、車の中に置いとくことなんですよ。これを日々持ち歩いたら結構大変なんですよね。だからそういう意味でいろいろメリット、デメリットはありますけれども、ただ今までできなかったことが、つまり自分が全く不安ないな言語についても読み取ってくれるっていうのとかですね、同時通訳してくれるっていうのはメリットかなというふうに思いますね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、銅を入れたメタの AI グラスでした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今日はね、ノルウェーの森の話したじゃないですか、
はい、
ノルウィージャンウッドっていうビートルズのね曲があって、村上春樹さんはそこから題名を思い浮かべたようだし、小説の中にもノルウェーの森が出てくるんですよ、ビートルズのね、
はい、
でね、歌詞を改めて見たらね、なんか違和感があるんですよ。それはなぜかっていうとね、ノルウィージャンウッドって直訳するとノルウェー産の木材って意味ですよね。歌詞の中に女の子に誘われて女の子の部屋行ったと、
はい、
そこにはノルウィージャンウッドがあって、これはいいよねっていう歌詞が出てくるんですよ。女の子の部屋の中に森があるわけないじゃないですかでそうするとね、あ、これはノルウィージャンウッドはノルウェー産の木材じゃ売れそうもないからノルウェーの森にしようと勝手に想像しました、
はい、
でもしかしたらね、私がすごい思い違いをしているかもしれないので、詳しい人がいたらですね、ぜひお教えいただきたいなというふうに思います。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベットブリガード。